ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば堂屋一丁課、三条市東浦館馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りします。皆さんお元気ですか？私たちが健康で楽しく暮らせるために気をつけたいことや、今どんな病気が私たちの生活の中に潜んでいるのか、またその病気の症状や原因となるもの、その治療法・予防法などをご専門の先生にお伺いしてまいります。今日は先月に引き続き、新潟大学大学院医歯学総合研究科吉原明宏先生に歯の健康と栄養バランスについてお話を伺います。吉原先生、4月に続いて今月もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。新潟大学大学院歯学総合研究科の吉原明宏と言います。じゃあ今日は栄養バランスとの関係についてお話をしていこうと思います。はい、まず私の方からじゃあ全体ですね、お話をさせていただきましょうかね。
はい、お願いいたします。
はい、皆さんもですね、いろんなところで聞かれるかもしれません。今は医療費がとってもこう高騰していて、このまんまずっと続くと普通にお医者さんにかかれないようが来るみたいなことが言われてきてます。でその根本原因としてよく出てくるのが糖尿病で、糖尿病とその予備軍を加えるともう200万人とかもう何百万人もそういう人たちがいるんだって話になっていて、そこ その大きなそのポイントになっている人たちっていうのが実は中年期ので、まあ要は中年期の男性はぷくっとこうお腹が出ていて肥満傾向があってみたいなところがあって、でそこでこう出てきているのがよく言うメタボリック検診みたいなのがそこに重なってくるんですね。はい、でそうやってじゃあそういう人たちにどういうようなその指導をするかといったときに出てくるのがバランスのいい食事、栄養をバランスよく取りましょうというお話になってくるんですね。でそこの鍵になる職種の人たちはもちろんお医者さんであったり栄養士さんだったりするんですが、そのバランスのいい食事には実は歯の健康もものすごく大きく関わっているという流れになるわけなんです。でもうちょっとこう詳しく言っていこうと思うんですが、虫歯とか歯周病が歯が抜ける原因であると。で歯が抜けてくるともちろん物が食べられない、で物が食べられないと栄養が取れなくてということなんですが、そこの栄養が取れないっていうところに今回のバランスのいい食事と関係が出てくるんですね。でそこの栄養が取れないっていうところに大きく関わっている食品としては、端的に言うと野菜と魚になってきます。で特に歯が抜けてきて食べられないと野菜が特に問題になる。で野菜は繊維性の食べ物なので、どうしてもそういうのが噛み切れなくなってきて、そういうのを毛嫌いしてくるという形なんですね。一応皆さんにもちょっと確認ですけど、じゃあ1日どれくらい野菜を食べればいいのっていうふうに私が質問した時に答えられる人はどれくらいいらっしゃるでしょうか。まあ、それはもう決まってるというか一般的なものになってるんですが、1日あたり 350g 以上の野菜を取ろうというふうに決まってるんですね。 350g ってどれくらいかというとそんな少なくはないんですよ。もう両手でポッとやっておおいっぱいだなぐらいなものになるので、ぜひそこら辺を意識して実は野菜をきちんと取った方がいい。でこれもまた関連して問題になるのが、若い世代とか働き世代の特に男性の場合はそこら辺のコンビニでお弁当を買ってそれで済ませる人って結構多いと思うんですけども、そこにはパッと見て分かる通り野菜なんてほとんどないですよ。そうするとそんな1日 350g 取ろうなんてなかなかそれは夢また夢みたいなことになってくるわけです。ですのでそれをこう踏まえてもきちんと歯を残していくというのが大事かなと思います。で歯が抜けてきて、もうちょっと加えると歯が抜けてきて野菜が食べられない、で野菜の中に含まれている栄養素が取れなくなってくる、 その栄養素のポイントになるのが実はビタミン類なんですね。で、調査をしてみても確かにそのビタミン類の摂取量は歯が抜けてくるとどんどん取れなくなってきてしまいます。で、不思議なことにあのビタミン C とかそういうビタミン類が少なくなってくると歯の中でも特に歯周病になりやすいということもいろんな調査で分かってるんですね。とそうなると歯が抜けてくるものが食べられない、ものが食べられないとまた歯周病になりやすい、とまた歯が抜けてくるみたいので、そこにどんどんどんどんこう負のスパイラルみたいのができてきちゃって、結果的にまあ生活習慣病にまっしぐらみたいなのに進んできてしまうわけなんですね。ですのできちんと自分の歯を残してちゃんとバランスのいい食事、特に野菜類をきちんと摂りましょうというのが今回の非常に重要な点だと思います。そうするとですね、またなんかこう質問があると思うんですが、いやそんなこと言ったって、はい、歯が抜ければ歯医者さんで入れ歯を入れたりすれば、まあ、ちゃんと噛めるんじゃないのっていうふうに思う方も結構いらっしゃるんですね。で、これもなかなかまあ、いい質問であったり非常に重要な質問になってくるんですが、歯が抜けてくるってそんな1日2日で何本も抜けることはないわけですよ、まあ、10年ぐらいかけて1本ずつこう抜けてくる話なので、食生活の習慣が変わるのも10年ぐらいかけて変わるわけですよね。
そうですね。
ですので、歯医者さんでちゃんと治療したからといってすぐですね食べ方が変わるなんてことはそうそう考えにくいわけですよ。確かに歯医者さんに行けばちゃんと噛めるようにはなるし、痛くないようにはもちろんできるんだけど、それだけでは今の話は解決しないんですね。なのでやっぱりどういうものを食べているかというところもよく注意をして考えていく必要があると思います。あと、まあ、追加で歯と関係するのに魚という話をしましたけど、はい、もちろん歯が抜けてきたから魚が食べにくくなるとはなかなかこう考えにくいですよね。
そうですよね。むしろ肉よりも食べやすいんじゃないかっていうふうに考えがちですよね。
そうそうそう。なのでこの場合は原因と結果は逆なんだろうなというふうに思います、まあ、つまり日頃魚をよく摂っている人の方が体も健康だし歯も健康みたいな流れなんだと思うんですね。で、その時にポイントになる実は魚というのがむしろこう青魚、サバとかイワシとかああいうものの方が重要だというふうに言われています。で、その中に含まれる重要なのが抗酸化作用のある栄養素 DHA とか EPA とかいうので、まあ、よくこうドラッグストアなんかにもサプリントで売ってたりしますけども、
そうですね、最近よく耳にしますね。
あ、そうそうそうそう、ね、はい、で、それが歯の健康にもこう関係してくるということになっていて、確かにこう調査をしてみるとそういうのをきちんと取っている人の方が歯周病になりにくかったり歯周病の進み方が遅かったりしてるんですね。なので、まあ、バランスのいい食事でいうと、まあ、直接歯とはこう関係ないんだけど、そういう抗酸化作用のあるような、まあ、特に魚系もきちんと取りましょうというのが言えると思います。
はい、野菜を取らないとその野菜の中そのミネラル分っていうんですかね、ミネラルビタミンが少ないと歯周病になりやすいんですね。はいはいはい、ちょっとここはね、私今回初めて知ったというか、はい、歯周病の、ね、原因についてはいろんな先生もちょっとお話をしてくださいましたが、はい、ビタミンとかその食べ物をその必要な栄養分を取らないと歯周病になりやすいというのは今回もしかしたらラジオを聞いてる方でも初めて知った方が多いかもしれませんね。
共通の要因としては、うん、抗酸化作用があるというのがポイントなんだと思います。特に例えばビタミン C とかビタミン E とかそういうものはいずれも体の中のこう悪い状況を抑える働きがあったり、まあ、いろんなこう炎症を抑えるというような働きもあるので、それが結果的に歯周病の発症だったり進み方を遅くしたりということにこう関係してくるんだと思うんですね。
はい、先ほど先生最初の方で男性がというふうにおっしゃってたように思うんですが、はい、やはり栄養の取り方で男女別とか何か特徴的な違いというのはあるんですかね。
これまたすごく面白いんですけど、はい、今みたいな歯があるかないかということと、はい、食べる栄養素とか食品の違いについては世界中でいろんなところで調査がやられてるんです、
はい、
でいずれも結論としてはポイントになるのは野菜と魚だというところは割と共通したものとして出てくるのと、もう一つこう共通したのとしていろんなところで出てくるのが、実はそういう関係が明確に出てくるのは男性だと言われてるんですね。
やはりそうなんですね、男性、
う
ん、
男性でそういうのがよく出てくる、
は
い、
それはどうしてなんでしょうか。
ね、不思議ですよね、うん、で明確にこういう形でっていうのは実はそんなに調査はないんですけど、 考察として普通にこう言われてるのは、実は女性は食べれなかったら自分にいいようにこう調理をするので、歯がないということと物が食べられないということの関係が出にくくなるんだ。男性は単純だから出てきて食べられなきゃ、あ、これ食べられないなというのでなってしまうので、その関係が明確に出てくるっていうふうに言われてます。で、不思議なことにこれも世界どこでやってもよく考察として出てくる話なので、あ、世界どこも一緒なのかって思わなかった。
国がというより もう性差ですね。
そう、
まあ、今ジェンダーがどうのこうの言われることが多い世の中ですが、そういうとはもう別で、脳の思考回路的にというか行動パターンですかね、まあ、そういう関係でしょうかね。
多分男性は単純なんだと思いますそんなに頑張ってというよりは、あ、食べれなきゃ食べれないみたいなとこなんだと思います、
ね、はっきりしてるんですかね。もうダメだったらダメ、食べない。で、女性はダメでもなんとかしようっていう、こう工夫しようとする、
ああ、そうそう、
そういう、まあ、考えというか行動パターンになるんですかね、
かなと思うところもあって、なのでやっぱりご家族で、まあ、もちろん食事をすることも多いと思うんですけども、みんながね年を取ってきたら、やっぱりお母さんとか奥さんもね、他の、まあ、旦那さんのこともこう考えながら調理をする必要があるというのは、今みたいなところかももしかしたら言えるかもしれないですよね。
そうですね、まあ、今男性もね、男性のための料理教室とか、そういうのも自治体で結構増えてきて、参加者も増えてるなんかいう話はよく聞きますが、
あ、そうですよね、すごくいいあれだと思いますけど一番理想は年を取ってきてもね、2人で一緒に調理をして2人で楽しみましょうというのが2人の健康のためにもすごくいいって話ですよね。で、
あとよくこれもちょっと一般的にというかよく聞く話なんですが、まあ、夫婦で一緒に年を重ねていきます、そして寿命ですからどちらかが先にこういなくなってしまうということはよくありますね、で、女性が残ると女性は長生きして、男性が残された場合は女性ほどこうあまり長生きしないという、まあ、これ一般論ですが、よく言われますが、気持ち的な問題というのも多少もあるのかもしれないですけど、女性の方も解放されたとか、思うのあるかもしれませんが、それだけじゃなくてやはりこう生活パターンとして女性は割とこう自分のこととか生活のことがいろいろできる方が多くて、男性はこうそういうのをこう奥様とかに頼り切ってしまって、自分 そのさっきに言ったその調理とか料理も含めて管理がなかなかできない人が多いからっていうのもやっぱ関係してるんでしょうかね。
あるでしょうね。で、それは多分その、まあ、今回は栄養がテーマですけども、栄養に限らないんですよね。
そうですね。で、
まあ、例えば今回のとはちょっとテーマがずれちゃいますけど、そういう社会生活を一生懸命やってる人の方がその健康度としては高いっていうのも一般的にこう言われてることなんですね、で、年を取ってきた時に地域のいろんなこう活動とか何かに出るのはもう格段に女性ですよ。私が例えばいろんなところでセミナーをしますって時も、ほとんど出席者は女性ですね。男の人はほとんどいない。で、うちも母親はそういうのは大好きでした。だけど父親はそういうのは大嫌いですね。で、そうしたらよくあるからなんだけど、うちの父親は最初は、まあ、行ってこい俺行かないからって言ったんだけど、そのうち機嫌が悪くなってですよ、お前そんなの行くなってね。だから行きたくなきゃ他の人を関係なしにいればいいのに、それも面白くないんですね。というのがやっぱり男性なんだと思うので、さっき言われたように年を取ったらみんなで仲良く、まあ、お父さんお母さんも2人して仲良く、そういう地域のいろんなのにも参加し、みんな2人で仲良く調理をし美味しく食べましょうというのは、多分健康格差を減らす、みんなしてこう健康でいられるということのすごく重要なポイントじゃないかなって思います。
ちょっと先月出た話にもつながるんですが、先月子どもの虫歯をこうみんなで治したりするには、みんなでこう集団でやった方が、その中で悪いところを集中的にっていうお話を出てたのを覚えてるんですが、これもちょっと家族単位で見た場合はみんなで取り組んで習慣化した方が、やはりこういうさっきの食生活とかも含めて健康がみんなが維持できるっていうことになるんですよね、
実はもうちょっとこう広げて、実は部落単位とか地域単位でそういうようなことがこうできている方が健康度は高いっていうのもいろんな調査があるんですね、まあ、いわゆる昔に戻れっていうのもなかなかあれなんだけど、仲間がいろいろある、またいろんなこうサークルに参加してるとか、そういうことなので、まあ、もちろん最小単位は家族の話なんだけど、もうちょっと広げてそういう取り組みもできるとね、世の中としてはとっても元気な年寄りが増えてく、今よりねずっと増えてくるんじゃないかなというふうに思います。
じゃあもう男性女性だからってあまりこの世の中も言いたくないですけれど もう男性 もう積極的にこういう意識を高めて、うんうん、料理とかも自分でしてみたりして取り組むっていうのが大事なんです ね
多分あの、うん、今の若い人たち、まあ、私よりもちょっとこう若い世代になってくると私より上の世代とは全然考え方が違う感じがするので若い人たちはそうやって一緒に、まあ、男性女性みんな一緒にそういうのをやるんだということにはそんなに抵抗がないかもしれないですよね。
そうですね、まあ、男性も育児休暇が取れるようになってきて、子育てもこう男性が一緒にもう、ね、家族みんなでっていう形で、もう子育てとかも家事も分担もっていうふうに取り組んで一生懸命やってますから、ただそれが浸透していくとそういう差もちょっと少なくなっていくかもしれないですね。
前はそういうのにこう取り組まない男性は多いわけですけども、実際やってみるとそれはまたなかなか楽しいもんでね、でいろんな視野も広がってくるしってことを考えると多分男性にとってもめちゃくちゃいいことばっかりだと思うんですよ。なのでそういう今回栄養がテーマですけども、そういうところも含めてですね、あのいろいろこう男女問わず取り組んでいけるとすごくいいんじゃないでしょうかね。
そうですね、
というふうに思います。
はい、でそしてすみません先生、もう一つ質問があるんですけど、はい、先ほどの DHA とか EPA とかそのミネラルとか、はい、その必要な栄養素についてお話がいろいろ出てきたんですが、まあ、単純に考えて人間ってこう楽な方に走ろうと思って、はいはい、まあ、サプリメントでそういう栄養を取ればいいじゃないかっていうふうに考える人も多分多くいると思うんですよ、はいはいはい、でもやはり食物食べ物の直接の野菜とかお魚とかから取る栄養素とサプリメントで取るのとっていうのはやはりその例えば噛むこととかそういう違いとか何か出てくるんでしょうか。
いい質問ですねあの今ののっていうのはやっぱりあのこう調査に基づいてってこう話になるんですけど、はい、調査って仕方ないけど何かにこう特化した要因について分析するという、こう形になっちゃうんですね、はい、でそこで出てくるのが DHA とか EPA とかビタミンだとかっていうふうになるんですけど、はい、あの健康ということを視点で取ると食物の中にはもちろんそれ以外にもいっぱいいろんなこう栄養素が含まれたりしていて、一つの単一のもので測れないものっていっぱいあるんですよね。で基本的にはサプリメントを食べれば健康になるかというと、まあ、そんなことはありませんっていうのが答えですよね、はい、なのでやっぱり基本的には栄養は食品から取りましょうということだと思います。ただあの中にはその原因と結果が非常にこう明確になっているものもありますよね。例えば女性によくある貧血はあの鉄の欠乏からだっていうことになって、それはサプリメントとして鉄剤ののを取ってるとそれが効果があるっていうのもあるんだけども、そういう非常にこう明確になってるものもあるけども、ほとんどのものはそういうのだけでは測れないっていうものになるので、ぜひあの、まあ、いわゆるこうバランスのいい食品ですね、食事品も含めて考えていった方がいいと思います。
基本は食品から取って、うん、それでもちょっともうちょっとここの栄養分増やした方がという補助的なものでサプリメントという使い方をすればいいということですね、はい、うん、
まさにそうだと思います、
は
い、
まあ、新潟はね特に、まあ、この辺で言うと農家さんも多くって、はいはい、美味しい野菜を作ってらっしゃる方もいっぱいいらっしゃいますし、はいはい、海も山もあります、はいはい、で魚も美味しいです、はい、せっかく美味しいものが地元でいっぱいあるんだったらそれを美味しく食べるっていうのも、まあ、心もね楽しく美味しいものはやっぱり心も喜びますよね。そうそう、やはり食品からこう美味しく取った方がいいということですよね。
あの地産地消ね、で地域にはあの言われた通りとっても美味しいものがいろいろありますよね。なんでそこを本当にこう味わいながらちゃんと噛んで食べるというのはその人のその QOL というか潤いのある生活を高める上でもものすごく大事だと思うんです。もうちょっとこうコメントを加えるとすれば、はい、やっぱりさっきも言った通り非常にあのやっぱり課題になるのがお弁当なんですね。世の中に売られているお弁当というのはどうしてもその脂っこいのだったり揚げ物だったりいうようなのが多くなってくる、まあ、その方が多分安くてボリュームがあるのでお腹持ちがいいとかということで作られてくると思うんだけど、それだけではもちろんバランスのいい食事とはならないので、むしろこう考えた方がいいわけですね、まあ、それをお弁当は作るにしても例えば野菜は地域のもらってきたやつをこう切ってねサラダにして食べるとか、うん、何かそういうのをちょっとこう意識することで不足するものを補えると思うんですね。そこのところも特に若い人には考えてもらえるといいかなというふうに思います。
はい、あのまあお弁当とかを、ね、たまにこう買ったりっていうのを、うん、まあそれもねたまに買って食べるっていうのも楽しいとは思うんですが、そこにまあプラスアルファというか、うん、ちょっと意識づけで、まあ、これだけはちょっと家から持っていこうかなとか、そうそうそうそう、意識をやはりちょっと変えてみるというか、そうそうそうそう、それだけに頼らないっていう意識が大事なので、できることからとしてはそういうところでしょうかね。そうそうそう、うん、はい、ありがとうございます。それでは最後にラジオ機の皆さんへ吉原先生からメッセージをお願いいたします。
はい、じゃあ、 最後のメッセージなんですけども、今回のテーマが栄養バランスのいい食事というようなテーマでしたけども、ちょっとずれるんですが、ぜひお聞きの方々にお伝えしたいことがあります。歯の健康もそうですし、体の健康もそうですが、やっぱりタバコは非常に重要な要素になってます。なんとなくですね、世の中俺はタバコ吸ってるけど元気だみたいな人がいるんですけども、もうそれはありえないですね。なのでどの時点でもいいですから、タバコはやめるべきだということになります。で、ここも新潟県のちょっとした特徴だと思うんですが、男性の方のタバコ喫煙率は年々ものすごい勢いで減少してるんですね。で、一方で若い、特に若い女性の方の喫煙率はそんなには下がってないんです。直接的な原因がどこにあるかはなかなか分かってないんですけども、これも不思議なことに女性の場合に、まあ、妊娠して赤ちゃんが生まれてのあたりはタバコをやめる方がほとんどなんですね。なんだけどその後また吸い出す方もまた多いんです。で、果たしてその女性の方が依存率が高いのかどうかと、私ちょっとよくわからないんですけども、結果として女性の方の喫煙率はそう少なくなってないっていうこともあるので、ぜひですね、まあ、せっかくだからコメントを言わせていただければ、やっぱりタバコは吸わないに越したことはない。で、今は小学校中学校で喫煙教育をものすごくやってます。なので子どもはタバコの害もすごくよく分かってると思いますので、ぜひその吸わないままね、大人になれるように周りの大人もぜひサポートしていただければと思います。以上です。
はい、ありがとうございます。今月は新潟大学大学院医師学総合研究科吉原明宏先生に歯の健康と栄養バランスについてお話をお聞きしました。2ヶ月にわたって吉原先生ご出演いただき、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ハート健康相談室。この番組は三条市高野一丁目三条総合庁舎そば同野一丁課、三条市東浦立馬場内科医院、三条市塚の目 JA 新潟厚生連三条総合病院、燕市そまぎメディカルケアガーデン燕内遠藤整形外科クリニック、以上の提供でお送りしました。